ただいまおです。今週もお風呂ラジオやっていきたいと思いますけれどもね。もう月曜日になってしまっているんですが、先週は、なんかぼちぼち忙しかったですね。なんかいろいろと忙しくしておりましたけれども。まあ、月曜日にちょっとお手伝いでね、ある、台湾のメーカーなんですけども、ホーリーランドというメーカーさんの、インカムのデモがありまして、それのお手伝いに行ってきまして、まあ、別にお仕事じゃないですよね。まあ、いつもの僕が世話になってる先輩というか、まあ、共犯者みたいなおじさんがいるんですが、ホーリーランドのデモがあるんだけど、来る?みたいな言い方なんですよね。仕事で、おいでじゃないんですよね。来る?つまり、遊びに来る?なんですよね。金はやらねえぞってことなんですよ。まあ、そうだろうなと思いますけど。特に金が発生するようなものでもないので。で、まあ、結局、行きまして、ちょっと、音響系のお手伝いを多少いたしましてね。そこのスタジオでやったんですけども、そのスタジオの、まあ、ミキサーのちょっと調整もしたりして、帰ってきたんですよ。何しに行ったのかなって感じですけど、まあ、収穫はあったんですけどね、そのインカムに関してはね。まあ、僕が個人で買えるようなものでもないので、お値段的にも、まあ状況的に僕が必要なものでもないから、あれなんですけど、いつか手に入れたいなという感じですね。手に入れてどうすんだっていうのは、まああまり考えない感じですけど、まあとりあえずは、ちょっと、あればいいかなという感じなんですけどもね。その後、帰ってきて配信などして、で、翌日、まあ、いつもの滋賀県のお仕事に行きまして、で、まあ、ずっと整骨院最近通ってるんですけど、でも整骨院がね、まあ、間が空いちゃうんですよ。どうしても。仕事とか、まあ、用事とかあって行けない日があって。まあ、京都だけじゃなくて、滋賀県とかにも、まあ、支店があるので、そちらの方でということで、前にも言いましたかね。その翌日の火曜日、滋賀県の仕事がまあ午前中に終わるので、夕方から行かせていただきまして。ちょっとカフェでこのお風呂ラジオの先週分の編集とかしてて、作業がちょっと遅れたので、思ったより時間がかかって、整骨院の方に行くのに少し時間がかかってですね。で、電話いただいてたみたいなんですよね。まあ、それに気づかずに僕は入っちゃったので、入れ違いにはなったんですけど、で、その後に、その、カフェにね、忘れ物をしたことに、もうその整骨に入った時点で気がつきましてね、ポケット Wi-Fi をどうも持ってないということに気づいて、でもまあ、ね、時間が決まってるもんだから、整骨に終わってから、電話をしようと、そんな遅い時間ではないので、まだ営業中でしょうし。で、そちらに電話をしまして、ありますかって言ったら、預かっておりますということなので、取りに行って、まあ、ことなきを得たわけですね。で、まあ、また翌日もまた滋賀県で、そのまま泊まってお仕事がありまして、で、今度はこっちに帰ってきて、京都で、その整骨院にまた近所の方に行きまして、水曜日のお仕事の時に、まあいろいろとちょっと連絡事項があって、一緒の仕事している先輩から電話があったんですが、スマートウォッチの方に電話の着信がありましたっていう履歴が来たんですね。電話鳴ってないんですよ。電話鳴ってないんですけど、履歴だけが飛んできて、あれーと思って、なんで気づかなかったんだろうなと思って返信しようと思って電話をかけたら、うんともすんとも言わないんですよね。かけられない状態ですね。だからあれかけられないぞと思って、でもう一遍かけてもらったらやっぱりかからないんですよ。で、あれこれどうなってんだろうと思って、なぜ電話が昨日まで普通に 整骨院からの電話も受けれてたし、僕がカフェにかけるのも大丈夫だった電話が、日が明けて水曜日にはもうすっかりもうダメになっていて、一切かけることも、もうかかってくることもできなくなって、だから履歴だけが飛んでくるんですよ。電話かかってたみたいですよ。留守電になってましたけど、みたいな感じ。だから、どうすればいいかさっぱりわからなくなって、これはもうスマホを変えなければならないのではないかと。これは故障なのではないかと。思って、もう仕事中からですね、先輩のカメラマンと二人で、それだったらこれにすればいいんじゃないかと。まあ今までずっと中華スマホをね、使い続けていましたので、4台連続中華スマホを使っていたんですけど、一つ前のレンガのようなやつが、まあ1年ちょっとで壊れ、タフネスっつってるんですけど、今回のもタフネスっつってるんですけどね。まあ、1年ちょっとで壊れましたね。で、今回こそはもうちゃんとしたやつを買おうと。だけどさ、現行商品が今20万とかするから、ちょっとさすがにそれには手が出ないよねっていう話で、まあ、ちょっと中古でね、いろいろ探していこうじゃないかということで調べていたんですけど、まあちなみにそのスマホは電話機能以外は全ていけるんですよ。電話機能はダメなのに C メールは来ますからね。そうやって着信履歴の C メールは来てるんだから。だからわけがわからない。 C メールってショートメールのことですが、 SMS ね、それは来てるんでね。で、だからLINE の通話とかできるんですよ。多分やってないけど、Facebook メッセンジャーの通話も多分できますね。だから普通の Wi-Fi とか使った Wi-Fi じゃなくても、いわゆるその携帯電話の電波を使っていても通信はいけるんですよ。なぜか電話ができないんですけどね。はい。まあこの話はちょっと本編に続けて話していきたいと思います。とりあえず始めましょう。大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。完全に故障ということになりましてね、そのスマホを買い替えるしかもう方法がなくなっちゃって、でとりあえずエクスペリアにしようかなと思って、まあエクスペリアの初代のやつを使って、電池の持ちがすごく良かったのに、半年ぐらいでもう電池が全然ダメになった経験があったから、ちょっとエクスペリア避けてたんですけど、まあ、最近のは電池もかなり良くなったというお話も聞いたので、エクスペリアで探し始めて、でもね、まあ、現行品がこれで、フラッグシップがこれで、その次がこれで、エントリーモデルがこれだっていうのがよくわからないんだよね。で、調べて、まあこれかと。今はエクスペリア1っていう機種の V5 っていうのが最新のフラッグシップ機なんですって。まあその後から分かったんですけど、5月ぐらいに6っていうのが出るらしいですけど、エクスペリア1、エクスペリア5、エクスペリア10っていうのがあって、1っていうのがフラッグシップ、その次が5で、10っていうのがエントリーモデル、まあいわゆる一般的に安いとされているモデルですね、ということらしくて、ね、やっぱりそれだったらフラッグシップ機が欲しい。だけどね、5は高いんですよ、やっぱり。ね、いろいろ調べて、中古とかも使用感があるやつとかいろいろ調べているうちに、一つ型落ちの エクスペリア1、4っていうやつがあって、4代目、1の4代目フラッグシップの、だから一世代前。これがですね、新古品というか、新品未使用品っていうのが見つかったんですよ。つまり、使われてないんですよね。ほぼ新品、ほぼ新品というか、開封はされてたのかな？その辺よくわかんないですけど、未開封だったのか、開封一回されたけど未使用なのかという感じで、まあこれにしようと思って、9万円でしたね。まあなんせ先ほども言いました通り、中国の中華スマホを使い続けていたので、最初がファーウェイ、ウレフォン、オーキテルと4台使ってたんですけど、最初のね、やつはもしかしたら多少お値段がしたかもしれないですけど、あとの3台は1台多分ね、2万5千ぐらいで買ってるんですよ。で、1台目は2年か3年ぐらい多分持って、で、2つ目のウレフォンが1年ちょっと、で、今回のオーキテルが1年ちょっと。考えてみたら、その3台で7万5千ぐらいなので、まあ、その3台合わせた値段よりも高かったですね、今回ね。だから、3年、4年、5年ぐらい持ってくれたら嬉しいんだけどな、という感じですね。うん、その3台分ぐらい持ってくれればいいかなと思って購入をいたしました。で、木曜日は僕お休みで、で、金曜日から仕事に行ったんですけれども、金曜日、いつだっけな、金曜日に頼んだのか木曜日に頼んだのか、なんかもう頼んじゃったんですよ。で、それはもうなんかスマホとかを取り扱ってる個人店舗みたいなところに、まあ、本体はお願いをして、で、カバーを探したんですけど、気に入ったやつ、まあ、ショック、ね、高ショックのやつですよ。タフネスにしたいですから。そういうやつを探したら、モノタロウにあったんですよ。モノタロウでそっちを頼んで。で、今までみたいなタフネス形態だから何もしなくていいとかじゃないので、一応ガラスフィルムも必要だなと思って探したら、そのガラスフィルムはアマゾンで頼んだんですよ。そしたら来るタイミングが違いますよね。まあ、土曜日には、スマホが到着したのかな？金曜日だっけな？スマホとガラスフィルムだけ届いたんですよ。で、カバーが届かないんですよね。カバー今日届くのかな？わかんないですけど。で、カバーもあってガラスフィルムを貼って初めて運用できるなと思ってるので、今のところ電話機能は壊れたままですけど、前のスマホを一応使う形にして、コピーだけしようと思って。まあ、ご存知の通り、ねえ、横でアンドロイドだと簡単にログインさえすればそのまま情報入るんですけど、まあ、なんせ時間がかかりますから、その情報とか、写真とか動画とかそういうものを写すだけでもう2時間ぐらい一旦かかったのに途中でなぜか切断して、もう一度一からになって、で、そのまま寝たんですけど、で、完了しましたっていう状態のとこから見て、お、完了したんだと思ったんだけど、今度はそこから、この前のスマホに入っていたと同じアプリをダウンロード始めたんですよ。わーっとダウンロード始めたんですけど、これが時間がかかる。だからもう出かけちゃいましたよね。仕事に出かけて、どうしようかっていう状態ですけど、まあまあ、なんとか。それもうまくいきまして。まあでもね、ほんと、大変。もうスマホ一個交換する、もうパソコンとかでもそうですけどね。まあ前回のでっかいレンガみたいなウレフォンが壊れた時は、もう何もできなくなっちゃったので、電源も入るし、中身もあるけど、液晶が先に死んだのか、もう何もできないんですよ。結局その、情報を移すにしても、 二つのスマホを並べて、両方で作業しなきゃいけないんだけど、なんせ作業ができないですから、映せなくて、今のスマホはタブレットから映したんですよね。だから多少、ちょっと使い勝手が違ったんですけど、まあまあ、今は一年経って、自分の使いやすいようにカスタマイズはされているんですが、今回はなんとか全部映すことができたので、ただ、SIM カードはまだ映してません。だから、ちょっとそのモノタロウさんがなかなか送ってこないので、これ、いつ送ってくんのかな？一週間とかかかったら嫌だなと思ってるんですけど。そしたらフィルムだけ貼って、とりあえず持ち出すか。まあ、その辺も考えなきゃいけませんね。まあ、とりあえずのカバーを買ってみるっていうのも手かもしれないです。その辺はまだ決めてないんですけれどもね。いやー、まあでも高い買い物ですよね。デジタル商品というのはもう、今iPhone の最新のにいちいち変えている人たちの経済はどうなってるのかと思いますよ。二十数万するでしょ？ iPhone にしてもね。Xperia だって、それぐらいします、最新版は。いやーもう、かなり市場には余ってるという噂なんですよ。今回も結局僕のところに送られてきたやつは画面のところに貼ってあったフィルムみたいなものは貼ったままでした。本当に完全な未使用品でしたね。もう箱も綺麗でそのまま送られてきましたので、そういうものが結構だから売れるだろうと思って作ったけど余剰品がたくさんあるそうです。はい。だからそうやってたくさんのものを作りすぎている世の中だってことですよね。各メーカーがこれぐらい売れるだろうと、まあ例えば100台だとしたら100台もっと売れるんじゃないかと、200台作ってみたけどやっぱり売れるのは100台だと思うので、あとの100台は残ってるってことですよね、単純に言えばね。だからそういうのが市場に流れてくるので、そう考えると新品の最新版を買う意味ってなんだろうと思ったりしますけど、僕は新しいもの好きではないので、ガジェットは大好きですし、やりたいことができるものを欲しいとは思いますけど、一番新しいものを手に入れたい欲求っていうのはほとんどないですね。そういえば。はい。だから、まあまあ、とりあえず今日ね、実はコンサート、ライブがありまして、それのダウンロードしたチケットっていうのが、この古い方のスマホに入っているので、それもあって今日まではこのスマホ使い続けないと仕方がないんですよ。それを映すの、まあ、できると思うけど面倒だし。それもあって、今日まではとりあえず、今日の夜までは、このスマホを使うことにはなろうと思いますけれどもね。いやー、まあでも本当ね、さっきから言ってますけど、整骨院行くようになって多少体がマシになってきまして、結構な電気を当ててもらいながら、しかもその火曜日、水曜日、木曜日と3日連続で行けたことで膝がすごく良くなりましてね。まあただ金曜日の仕事で、腰が再び爆発しまして、今、膝はまあまあ調子いいんですけど、腰がかなりやばい状態なので、まあこの後行ってきますけど、いやーもうちょっと、ライブ行くのにこの腰ではちょっと楽しめないなと思っているのでね、ちょっと背中周りを重点的に見てもらって、これは何？一生行かなきゃいけないの？全然、なんだろう、あと、5、6回で一旦回数券が終わるんですけど、また回数券買って15回とか行かなきゃいけないのかな。行かないといけない気がしてきましたね。しんどいわ。お金もしんどいし。しかしそこの整体院、整骨院さんがね、なんだろう、怖くなるぐらい皆さん丁寧で、いいことなんですよ。丁寧、最高じゃないですか。大魔王様とは言われてませんけど、大魔王様入ってよろしいでしょうかとかね、個室みたいなところに通されてカーテン引いてあるので、最初はいいですよ。最初は入ってよろしいでしょうか、まあいいんですけど、入ってもらってちょっと用意してきますって出てって、 もう一度戻ってくる。入ってよろしいでしょうか。いや、いいでしょうよ。まあ、ズボン下ろしてたりね、するのであれなんですけど、まあ、そうでしょうけど。もう、話し言葉も、ちょっと表現僕しにくいんですけど、どういう表現されてるかわかんないです。すごい丁寧なんですよ。ものすごい丁寧に低姿勢なんですけど、逆に、しんどくなる。もっとフランクでいいのにと思ってしまう感じですね。まあ、丁寧で、よし。本来ね、特にお客さん相手ですから。まあでも、横柄なお店だってあるし、まあ丁寧なお店もありますけど、丁寧だから行くっていう、モチベーションって、意外と、かなと思ったりするんですよね。いや、僕はもう気に入ってるし、行くんですよ。だけど、例えばこれが飲食店とか、まあ、携帯ショップとかの時に、まあ、横柄な態度が一番嫌ですけど、丁寧すぎるとしんどくなるっていう気持ちは、多少あるんじゃないかなと思うんですよね。皆さんに。だから、なんか、もうちょっと普通の言葉でいいんだけどな、みたいな。辛気臭いな、みたいなところが。これは何ですか？関西人気質なのかな？どうなんだろう？東京だと丁寧じゃないと怒られちゃったりする？まあでも、ねえ、関西だってあまりにも丁寧じゃないところは怒られると思いますけど。なんかその辺が、ちょっと不思議というか、気になったりは、いたしますね。まあでも、丁寧であることは本当に悪いことではないので、続けていただくんでしょうから、僕も慣れたいと思います。もうちょっとフランクで、そろそろ僕、行ってるんで、結構ね、出ていくときもものすごい全員でこう、お辞儀してお大事にとか言ってくれるんですよね。なんならドア開けてくれたりするんですけど、そこまではちょっと、幸せでいらないかなと思う部分もあるので、でもそれがいいという人もいるだろうから、難しいですね。僕に合わせろという話ではないので。はい。まあ僕も、仕事先では丁寧で、ありたいけど、すぐフランクになっちゃうんですよね。難しいところですが、はい、この後は朗読のコーナーです。この結婚披露のセンテンスは今回で終わりっぽいので、次からまた違うものになりますが、とりあえず今回は結婚披露の最後の挨拶の最後の挨拶、挨拶のラストの部分になるかと思います。ということでこの後は朗読のコーナーですよ。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。 今週はですね、その結婚披露式ですね、ある結婚披露式っていうタイトルでしたか。自分の結婚披露式のことをある結婚披露式とか、なんか今考えたら、照れてるのかな、よくわかんないけど。今回は50年前の恩師というセンテンスでございます。さて、私事にばかりなりますが、もう一つご紹介申し上げたいことがあります。実はこの1週間ほど前、3月15日、私の幼少時代の小学校の先生、山内重三郎先生にお会いできました。50年も前に教わった先生でございます。横浜の教育界にあること67年、今年88歳になられます。残り少ない同窓生で先生の米寿をお祝いしたいとのことで、私も駆けつけまして、横浜の山の手の一校舎で、老先生を中心に楽しいお祝い日を過ごしたわけでございました。考えてみると私は自分の過去にあの学校生活というものの味は小学校の校庭しか知らないのでございます。ですから私には恩師と懐かしめるお方はこの老先生お一人なのでございます。その晩私は同窓の人たち5、6名と老先生ご夫婦をお連れしてよそへ食事に参りました。そしてベージュの赤いワイシャツを着た老先生とご婦人を床の間に綺麗な芸妓さんをあげて子供みたいな大騒ぎをやりました。先生はこの年で芸者さんと遊んだのは初めてだとおっしゃるんで、私たちは先生の晩節を破ったわけです。それも愉快になって昔歌った汽笛一声新橋をだの、箱根の山は天下の剣なんていう唱歌を大声で合唱しだしますと。先生もお顔のシワに涙をためて手拍子を取りながら箱根の山は天下の剣を歌われました。そしてぜひ自分も今日の記念会に来たいと言われわざわざ今日ここに横浜からおいでくださったのであります。誠に何やら感慨に耐えなくなりました。先生が88歳、生徒の私が62歳です。7つ8つの頃から文字通りいろはの命、ABC と教えていただいた先生を50年後の今日このような席にお迎えすることができたというのは長い人生としてもことに私ごときに妨害なことでありまして、何と言ってよいか言葉にも尽くせない。この嬉しい機会を恵んでくださいました高菊池監視というありがたい友人、また日頃仕事のため不義理ばかり重ねておりますのに寛大なご参拝をいただきました満堂の皆様に厚くお礼とお詫びを申し上げます。本当にありがとうございました。はい、ということでご挨拶、最後のご挨拶ですね。言葉にも尽くせないというところで、泣かれていたようで、吉川氏おえつ万座祝前東京会館ウェーター君までもらい泣きと書いてありますね。まあ、吉川氏と書いてあるので、まあ、文字起こししてこの文章にしたのは別の人ということなので、まあでも、タイトルをつけるときに先生にきっと、まあご相談はしてるでしょうから、まあ、自分の結婚披露みたいなことは書かないでほしいってことになったんじゃないかと僕の勝手な想像ですけれどもね。いやまあでも、すごいですね。まあ僕50、今年5ですけど、まあ僕が習っていた先生が今どうしてるか一人も知らないですよ。一人も。小中高、一人も知らないですね。まああの人とあの人は死んでんだろうなと思うような先生はいます。当時からおじいさんだったから。だけど、そうですね。小学校5年、6年で習っていた先生は、当時34歳でした。だから僕より20歳、22歳ぐらい上ですか。だから77ぐらいですね。ちょうど、この先生と同じぐらいの年格好というか、差がね、60歳と、88歳、62歳と88歳ですから、同じぐらいになると思うので、あの先生は生きてんだろうなと思いますね。 中学1年、あのね、小学校1、2年の先生とか覚えてないな。3年生の先生と4年生の先生は、もう間違いなく亡くなってると思いますね。中学1年生の時の先生も、もう亡くなってるでしょうね。きっとね。わかんないですけどね。もうすでに50、60の年でしたからね。で、2年生、3年生がどの先生だったかあんまり覚えてないですね。で、高校全く覚えてないです。高校3年間のどれかの先生もおじいさんだったから、あの人も亡くなってんだろうな。うん、そういう想像がつくぐらいで、誰も知らないです。連絡先も、消息も全然知らないし。まあ、この話いつもするんですけど、同窓会がないんですよというよりも、まあ、あるんだけど、僕は誘われてないんじゃないかと思うんですよね。いつも言うんですけど。はい。本当は同窓会やってるけど、もう僕のことは呼んでないんだと、僕は勝手に想像していますし、僕自身がその、高校までの、同じクラスだった人たちとほぼほぼ連絡をするような間柄ではないので、だからわかんないですね。自分から同窓会やろうよというほど関係が深くないから、わかんないですね。いや、だからちょうど今ね、広瀬アリスさんの主演のドラマで366日ってなって、まあ、若い30手前の設定ではあるけれども、高校の時の同級生と連絡を取り合ってみんなで会って酒飲んだりとか、僕にとってはすごく不思議でしょうがない部分がありますね。いや、ありますよ。家の近所にね、やっぱり僕地元に住んでますから、中学の同級生とか、いるんですよ。いるけど全然会ってないし。ちょっと前まで、ちょっとご飯行こうよみたいなことあったけど、まあ向こうもね、僕と違って結婚して子供もいますから、なかなかそういう感じにはならないっていうのがあるのでね。だから、そうやって同窓生と一緒に先生の米寿をお祝いしてみたいな、はぁ、すごいなぁと思いますよ。まあ、そういう、学生生活を送りたかった部分もちょっとだけありますね。別に、だから後悔してるってことはないですけどね。はい、次からは新しいセンテンスなのか、一回で終わるのか、長そうですね。長そうなので、一回では絶対終わらない。小センテンスに分かれてなさそうで、めちゃめちゃ長いです。はい。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ページあるので、まあ、5回とか4回に分けてになるんじゃないでしょうかね。常冬の木というセンテンスになりますので、それもまた、お楽しみにしていただければなと思います。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでね、整骨院に行く時間が迫ってるので、ささっと終わろうと思いますけれどもね、そういうこと言うなよって話ですが、質問箱が一つ来ておりますね。なんで私は大魔王みたいにいい人間じゃないんだろう。大魔王と比べると生きる価値ないよな。生きる価値ないんでしょうね。しょうがないですね。生きる価値ないなら、しょうがないですよ、価値がないのは。でも生きる価値があればいいですね。生きる価値があるようにされたらどうでしょうか。いい人間だから生きる価値があるとか、いい人間じゃないから生きる価値がないとかいう話ではきっとないけど、生きる価値がないのはもうしょうがないですよ。しょうがないけど、まあ、生きる価値があるようにすればいいですよ。はい。生きる価値があるようにしてくださいね。 メールが一通来ておりますね。これはいつもの城太郎さんですね。10年に一度の暑いゴールデンウィークがやってくるなどと言われておりますが、長風呂での収録お疲れ様でございますと。いや、もう大変ですよ。ほんと。あ、ライオンさんね。いつもの城太郎さんって言っちゃったけど、ライオンさん。はい。長風呂ね、大変なんですよ。本当に。夏は本当大変。これね、まだ全然大丈夫ですけど。本当真夏は何度も休憩して、40分とか取るのに2時間とか平気でかけますからね。休憩しますよ。効果に疑惑が出るまでは半身浴が大好きだったライオンですと。日々、世の中の賢の皆さんの情報に振り回されております。いや、本当そうですよね。振り回された結果が言ったら紅工事ですからね。本当ですよ。まあ、半身浴、僕もこれ半身浴状態でやってますけど、半身浴の効果って何だろうと思って、今通ってるとこじゃないですけど、鍼灸整骨院っていう時に、半身浴してますって言ったら、あれは心臓が弱い人がやるやつですよって言われましたね。心臓に負担をかけないようにやるもので、何か効果があるとかないですよとか。汗かいたとて、水分取らなきゃいけないのでと。まあでも、汗をかく、循環するっていうのは必要なことではあるので、まあ家にサウナがあればサウナなのかもしれないけど、まあでもサウナもやばい部分もあるという話なので、まあ何にしろやりすぎは良くないってことだと思いますけどね。さて今回のテーマ、故障から最近の出来事を書かせていただきます。長年愛用しておりましたタブレットが年明けあたりから調子が悪くなり、とうとう一部の文字が2回に1回の頻度で打ち込めないというところまで来てしまいました。そこでかねてより私の YouTube チャンネルの弱みは機材だと口酸っぱく忠告してくれていた知り合いにどういった PC を買えばいいのかと相談に乗ってもらうことにしました。配信活動やガジェット系の話に熱いその知り合いからアドバイスをもらい、動画編集、ゲーム実況、VTuber 活動と配信の可能性がうんと広がるらしいおすすめゲーミング PC を配信用の貯金をはたいて購入しました。しかし、いざ VTuber をやってみようと思っても、あれやこれやが追加で必要で、それには15万から30万必要だの。いざゲーム実況ライブをやってみようと思っても、同じくあれやこれやが追加で必要とのことでした。あんなこともこんなこともできる私の可能性を広げてくれる PC だったんじゃなかったのかと、ショックを受けながら今無意味にレインボーに輝くキーボードでこのメールを書いております。大魔王さんも買ってきたものが表端と違うとなったことはありますかということでね。そうですね、VTuber とかになるとイラストとか動くようにしなきゃいけなかったりとかあるじゃないですか。あんなんとかも大変なんじゃないですか。僕も知らないんですけどね。まあ、ゲーム実況は別にそんな難しいことないですよ。はい。カメラは2台いるか。あ、いや、カメラ1台でいけるわ。カメラ1台だけ買って、もう安いのでいいですよ。安いのでいいです。で、それを混ぜ込むアプリが、アプリでやるならですけど、無料です。カメラは、まあ、中華とかでよければ3、4000で買いますよね。で、それに足とかも、まあ、僕これを買ったらいいんじゃないですかっていう、今見てる、今思っているやつ。三脚というかね、こう、台。この台がね、100円です。で、それがあって、カメラの方を、まあ、自分の顔を出すとしてね、マスクでやるのちょっとしんどいかなと思うんですけど、素顔だとしてですけど。で、その無料のソフトの中にゲーム画面と自分のそのカメラを入れ込めば、とりあえずはできますよ。クオリティはともかく。はい。だから、5000円ぐらいでできるじゃないですか。僕が思うゲーム実況ね。うん。ゲーム実況の世界も僕は知ってるわけではないので、あれですけどね。 VTuber は難しそうな気がしますね。イラスト、動くイラストを描いてもらわなきゃいけないですしね。まあ、それのモーションができるカメラとかソフトがどんな感じなのか僕はちょっと門外観なのでわかりませんけれども。そうですね。これが違ったなっていうのはね、僕結構中古でね、放送機器みたいなのを買うんですよね。で僕家にだから、いわゆるテレビの街頭インタビューで使ってるような小さいカメラ。皆さんにとって大きいカメラに見えるかもしれないですけど、僕らから見ると小さいデジタルのカメラですね。あのカメラ2台ぐらいあるんですよ。もうヤフオクで買ったんですけど。で、それの収録がちょっと調子が悪くなったので、それとは別立てで、例えばお芝居とかライブとか撮るときに収録できる。しかもバックアップにもなりますから、バックアップ機器が欲しいなと思って、いろいろ探してると、ヤフオクで良さげなのが出てきたので、それ購入したんですよ。それがね、後からいろいろ調べたところ、まあ、評判がいい悪いとか言うよりも、使いにくい。収録をパソコン制御とかでできたりとか、LANで繋いで、動画を映せたりとか、便利機能いっぱいついてるんですけど、それはできるのはね、Mac だけっていうね。Windows には何も準拠していない。で、そこにハードディスクがありまして、ハードディスクを載せているんですけど、そのハードディスクにしか録画できない。で、カード入れれるところがあるので、そのカードを入れて録画しようとしたら、それはどうも、うまく認識できない。そのカードを認識できる機能をつけたかったんだけど、うまくつけれてないまま発売してるんですよ。後から聞いたんですけどね。なので、まあ、ヤフオクで1万円ぐらいで買ったんだとは思うんですけど、録画はできます。その録画したものをモニターで見ることもできます。うん。だけどそのデータを取り出すことができないんですよ。いろいろやりましたよ。もう今飽きちゃってほったらかしですけど、うまくできるようになればこんなに心強いものないんですけどね。結局どうもできそうにない。簡単にカードに録画してカードを Windows にさせばいけるとかではない。うん、Mac のパソコンがあれば一発らしいです。繋いだら一発でデータがやってくるらしいですけど、そのために Mac 買うとかないですから、そのためだけに Mac のパソコンを、まあそれもね、5000円ぐらいで買えるんなら買ってもいいですけど、それのためだけに、意味がないですからね。だから、もともとファイナルカットかな、まあ Mac の動画編集ソフトにそのまま載せれるっていう、のが売りらしくて。いや、世の中はね、ほとんど編集はね、もう、Windows ですよ。エデュースなんですよね、ほとんどがね。はい、だから、ちょっと難しい話だなと思っておりますけれどもね。はい。まあ、もし、ゲーム実況のことに関して、あれでしたら個人的にご連絡いただいたらご相談には乗ります。それで、ライオンさんがやりたいことがちゃんとできるかは僕は知らないです。わかんないですけど、これとこれと買えばとりあえずはできますよというご提案はすることが可能かなと思っておりますけど、まあ、光り輝くキーボードで、ご連絡いただければなと考えております。はい。ということで、そろそろ終わろうかな。もう一つね、話したいこともあったけど、すごい嫌事なんでやめとこうか。ね、仕事で、ちょっとね、それは俺たちの責任じゃないのにこっちに言ってくるなよ、みたいなことがたくさん起こりまして、いや、そっちでやるって言ってたじゃないかと、こっちでやってくれないかじゃないんだよ、みたいなことがね、だから言ったじゃないか、みたいなことがたくさん起こりまして、 いろいろとあるんですけど、詳しい話をする、まあ段階ではないので、はい、そういう状況がありましたということだけご報告しておきたいと思います。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまででございますよ。とりあえず腰直してもらってきます。そしてライブ見に行ってきますね。このお風呂ラジオの更新がいつになってるかはあなたは知ってると思いますけど、僕はまだ知らない。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。